それでは本日恵みをいただく御言葉です。今日の御言葉はイザヤ書41章1節から20節です。イザヤ書41章1節から20節、はじめに10節から13節までをお読みいたします。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きる立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるなと私があなたを助けると言ってるのだから。
アメン、
アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、あなたが私たちにもこんなにも親しく何回も助けると、恐れるなと言ってくださることを感謝します。あなたの御言葉の方を私たちが信じきることができますように、世のもろもろ、主よ、今まで受けてきてしまったもろもろの世の過ち、間違い、汚れたこと、それら発してきてしまった私たちのこの口、主よ、今我らをあなたの聖なる御言葉の水の洗いでもって清めてください。あなたの尊い血潮によって洗い清めてください。ただあなたの命そのものに今日豊かに預かり尽くすことができるこれからのひとときでありますように、主よ、あなたが時を支配し、我ら一度ことを支配し、物を支配し、また我らの心をあなたが直接握り支配してくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。先週はですね、私と河合さんが講演博士課程の方で学ぶために韓国の方に行きました。で、今回特に学んだのはイザヤ書、それからレビ記の方からです。本当に主は毎回素晴らしい御言葉の祝福の奥義を私たちに与えて、そして私たちはそれを持って帰って、こうして皆さんに分かち合うことができるんですけども、今回ですね、本当に御言葉の祝福、御言葉の幸いのみならず、本当に実体的においても、主が次から次へと、ね、これでもか、何かもう言ったら、主がもうあまりにもいろいろ用意しておられてですね、本当に、ちょっと頭がついていかないような、もうただただ、あ、こんなに祝福されるんだ、こんなに幸いなんだ、ね、ただその恵みをいただいて、もう本当にまさに、押し入れ、ゆすび入れしてのその祝福が待ち受けているような、そういう状態でした。誠に主はですね、皆さんを愛しておられます。そして皆さんが本当に主を慕い求めて主に向かって歩もうと、ね、本当に志を持って、また行いを持って、実際的な行動を持って主を愛しているということを示すなら、主はその人を豊かに押し入れ、ゆすり入れしての祝福を与えてくださる方です。
皆さんがもし礼拝をしている、そしてね、片方から愛されているんだけど、自分が全然その人の愛にね応えすることがないとするなら、結婚にまでは至らないよね。結婚していない人の間で子供は生まれません。皆さんがイエス様、このイエス様とね、イエス様に慕われて、このイエス様を皆さんが慕って、それでね、この契約というものが結ばれない限り、ね、あの祝福というものはそこから出てこないんですね。だから、片思いの恋には 子供は生まれません。イエス様がいくら私たちのためにこの契約をしてくださったとしても、皆さん自身が契約にサインしないことには契約は絶対に成立できません。口先だけの信仰どれだけやってきたんでしょうか。私も皆さんもね、契約書そのものを本当に無視しながら身勝手に信仰生活をしているように自分も錯覚して、でも実は契約にサインもしないで、そしてその契約に書かれてあることだけを全部行ってください、成就してください、どれだけやってきたことでしょうか。契約書そのものがサインをね、お互いが交わしていない時というのは契約書は発令されません。今日このイザヤ書の41節の御言葉を通して皆さんと私が学ぶべきは、もうすでに契約されていて、神様、イエス様、聖霊様は全部サイン沈みのこの契約書、この御言葉に私たち自身が信仰を持って、そしてサインしなければならない立場であるということを今日しっかりと悟って、今日一つの一つの御言葉にサインして契約を成立させていきたいと思います。
御言葉は誠に霊的なものです。御言葉が目の前に来ると人がですね、本当に世の中の考えをしていた人は、その御言葉が目の前に来ると途端に眠くなったり、あるいは、ね、思考が働くなってしまったり、あるいは何かですね、体がそわそわしてきて、もう体がしびれて、もう手足冷たくなるような、そんな人もいるんですね。ある人は御言葉を聞くと本当に喜びに満ち溢れて、目がパッと開き、頭が回転が速くなって、もう体温も上昇して、ね、熱気も帯びて、そういう人もいます。一体この違い何なんでしょうね。御言葉は霊的なものです。
アーメン。
世の中のものではないんです。
アーメン。
世のものならぬ言葉、御言葉、これを今我々は扱っているわけです。
皆さんね、実験してみてください。例えばなんですよ、水野さんがすごい居眠りをしているとするでしょ。その水野さんの前にいて、ね、あなた、私の目にはあなたは高価で例えたらパッと起きますよ。なぜかわかります？この御言葉で恵みを受けた人だから、この御言葉は大好きだから。だから彼がもしね、居眠りをしているということであるならば、言って水野さんって言ってね、私の目にはあなたは高価で尊いという言葉を言ってみてください。アーメンってパッと起きる。これがね、契約書にサインしたことなんです。御言葉が私たちに近づいてくるときに、その近づいてきた御言葉に対して自分がね、本当に契約したいという思い、その思いというのを信仰と言いますけど、その信仰が芽生えた時っていうのは、皆さんね、本当に霊も思いも心もパッと目覚めるんですね。皆さんが今日この契約に値する人かどうか、それをちょっと確認していきたいと思います。
聖書の言葉は神様ご自身です。ヨハネの一章一節に書いてありますね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ですから皆さんの中に言葉、御言葉が入っていけば入っていくほどに、皆さんのうちに神ご自身が入っていくことになるんです。御言葉に触れられると人は清められます。御言葉に触れられると、どんどん俗なるものから聖なるものへと作り変えられていきます。人はそのままでは俗なるものです、ね、この罪というトゲがこの肉体に刺さっておりますから、ですから普通に、ね、生まれながらの人は普通に罪を犯すんです。罪を犯さないようにして歩もうとすると、途端に苦しくなって我慢できなくなって、ね、もう本当に四つ足で歩いていた犬が、ああ疲れたって、うんしょって、二本足で歩くの疲れた、四本足に戻るのと同じように、御言葉抜きの人間はまた罪に戻るんです、ね。韓国において依存症の立ち直らせる本当に素晴らしい教会にも行ってきたんですけども、本当に依存症がは、ね、世の中御言葉抜きのそういうプログラムはですね、ただ我慢を強いるだけ、ね、もう昔やった麻薬が、もう10年20年経っても忘れられない、一日たりとも忘れたことがない、ね、タバコをやめた人も、ね、本当に、ここ何年もタバコのことを、ね、吸いたい思ってきた、変わらないんです。
がね、何かを直そうとするときに、やめようやめようとはやめてください。 やめようやめようとしない、その今したいことより今自分がね立てないそのね悪い癖から治りたいと思うなら、それよりもっと楽しいことを見つければいいんですね。ゲームやってるよね、そのゲームやっていて、そのゲームをやめようやめようしたってね、でもねゲームより楽しいものがなかったら、ね、やめることできないんですよ、ね、だからそれに変わるものをね探さなければならないということなんですけれど、その探し方においてね、やって悪いというのは悪いこと、バッチのみ打ち勝つ、やって悪いというのはやってる本人が一番分かってますよ。でもなんでそれをやめることができないかと言ったらね、それに変わるね、夢中にさせてくれるものがないからなんですよ。ね、その夢中になるもの、それを見つけ出してあげるんですけれど、その中で一番彼らを回復させやすいようにするのは尊厳です。人間が人間として生きることなく四つん張りの犬、ね、犬畜生のようにこう生きている。その様がどれだけ惨めなものかということを教えることと、そして人間が人間らしく生きることによって得るその信用、その他諸々の尊敬というものがどれだけいいものかという、そのね、自尊心、聖なる自尊心を回復させること、それによって人は変わることができるということなんですね。
御言葉を自分自身に当てはめると、その人自身が清められます。そして、ね、何が良いことで悪いことであるのか、何が聖なることで俗なるものであるのか、その切り分けがどんどんできるように、ね、その認知がどんどんなされていくようになっていくんです。
ちょっと聞いていいですか、ふみこさん、 3×3 は何、ほら、ね、3×3、 そしたらね9ですってすぐ出てきちゃうでしょ。しっかりとしたその答えが分かった時っていうのは、本人はねその 3×3 という私の問いに対してね 3×3 11ですとは言えないんですよ。真理があなた方を自由にする、真理があなた方を自由にする。だから嫌でも御言葉を覚えていれば、御言葉を覚えていれば、覚えた御言葉、それがね皆さんにね 3×3 はということを説いた時に9ですって言いましたよね。で、人を殺してはいけないということを10回に書いてある、これを覚えておけばね、人を殺せなくなっちゃうんですよ。だから真理はあなた方を自由に、真理はこの私を自由に、だからこの真理である御言葉をたくさん蓄えるかどうかによって、私たちみんなはこの人生に対して正解を正しく言えるかどうかね、そういうことが決定つけられるということなんですね。
天聖教会では、ね、この御言葉をものにするために、ね、御言葉に皆さん自身の名前を当てはめて宣言することをしてますね。皆さん、御言葉は、ね、読むものではありません。宣言するものです。これはこうだと、ね、はっきりと同意して、その、ね、アーメンという意思、その通りですという意思を持って、そして皆さん自身の口でもって宣言する。御言葉はその時に力が発揮されるんです。読むことは誰でもできます、ね、無神論者だって読むことはできます、ね、言葉で言うことはできます。でもその言葉には力がありません。なぜ？信仰が混ざり込んでいないからです。その人自身と御言葉が、ね、混ざってないから。御言葉、悪魔だって引用します、ね、彼らは御言葉を、ね、引用して人を責める道具にし、また、ね、それでもって本当に自分自身、恐れをののいております。御言葉、それによって皆さん自身が信仰を持ってアーメンと混ぜ込むとき、これ力を得て実際奇跡が起こるんです。
私は主である、私はヨシコをエジプトのひどい労役の元から導き出す、エジプト人のね労役の元から導き出す、こうやってやってるよね。それをね、私は主である、私はヨシコをエジプトの人の労役の元から導き出し、言葉には力がある、力がないから、これはね絶対に導くことはできないんですよ。導き出すことはできないんですよ。だから普段から言葉の一個一個の中に意識をね入れる、闘魂を入れるということをよく言ってるよね。だから意識を入れるね、自分の意識を、そうだという意識をそこに入れなければならないですね。奴隷の務めから救い、 奴隷の務めから救い、まだ述べた、ね、腕と大いなる、ね、大いなるその力を持って私たちを導いてくださる、それをも救い出してくださるということを、救い出してくださるんだという意思を持ってこれを宣言する。それでこそ主と私が契約を交わした形になるわけなんです。
聖書は約束の書です。皆さん、聖書を何と心得てるでしょうか。聖書、なんか昔起きた歴史のことが書いてあるでしょとか、ね、道徳本だとか、なんかそういうものの一つのような考え方してるかもしれないですけども、これ神様と皆さん、ね、今これを聞いてこれを認知している皆さんと神様との約束の書がこの聖書です。で、新約聖書は何の略でしょうか。新契約聖書の略が新約聖書ですね。旧約聖書もそうです。旧契約聖書の略が旧約聖書です。ですから聖書は約束なんです。契約なんです。皆さん一人一人との、よく、ね、旧約聖書はアブラハムの子孫、イスラエル民族と神様が結んだ約束の書だ、契約の書だ、そう思われてるんですけど、じゃあ旧約聖書、皆さんと全く関係がないのか、ね、なんで聖書に旧約聖書も、ね、日本語、韓国語、中国語、旧約聖書もついてるんでしょうね。関係あるからなんです。ガラタヤ人の手紙、3章29節にこう書いてあります。ガラタヤの3章29節。アブラハムの子孫がイスラエル民族だと思ってるでしょうか。皆さんもアブラハムと関係があることが書いてあります。ガラテヤ3の29。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
アメン。
このガラテヤ3章に律法とは一体何か書いてあるんですけども、その律法に戻ろうとする人たちに対するパウロの痛烈な批判が書いてあります。そして結局じゃあ、ね、律法は一体何なのか。キリストへと導く養育係である。24節に書いてあります。律法とはキリストへと導く先生だ。そしてさらに26節では、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。アメン。皆さん、神の子供、キリストを信じる人は神の子供。そしてこの29節に読みました通り、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。書いてあります。アブラハムの子孫なんです。イエス様を信じている人は、ね、あのアブラハムから、イスラエル民族が出てきた、それは歴史的に真実ですけど、でも霊的においては皆さんも、ね、アブラハムに習うものとなるためには信じるものになるんです。なればいいんです。アブラハムは信じる信仰によって義とされてましたね。それと同じように皆さんもイエスキリストを信じる、ね、この信じること、これが大事です。信じること、信仰、これが今日の要です、ね、信仰によって皆さんはイエスキリストを信じ、アブラハムの子孫、霊的イスラエルになっていくんです。であるからには旧約聖書、ね、この旧契約聖書、これも非常に皆さんと密接な関わりがあります。旧約聖書の中には、ね、救いについてのその言葉がありません。救いはイエスキリストを信じる信仰によって、ね、成就するからですね。イエスキリストを信じる信仰によって救われる。じゃあ旧約聖書はね、なんだ、自分たちとあんま関係ないのか。いやいや、今ですね、キリスト教会と呼ばれているところが、ね、確かに救いを強調しています、ね、イエスキリストを信じれば天国に行ける、罪が許される、それは正しいです。その通りです。じゃあこのクリスチャン人生に入ったその、ね、クリスチャン人生の規範となるべきは一体何を規範として歩むべきなのか。何が正しくて何が間違いなのか。何が神様に喜ばれることで、何が神様の嫌われることなのか。これ熟知していなければですね、せっかく、ね、クリスチャン人生を歩んでも、神様に嫌われることをしながら歩んだら、当然呪い人生になってしまうんです。この旧約聖書、ね、この、 トーラ、モーセ五章トーラって言うんですけども、ここには合計613の命令があります。すなわち248個のしなさいという命令、それプラス365のするなというしてはならない命令、248のしなさい、それから365のするな、合計613、この命令があるんですけども、これ全部この613でですね、全部ヘブライ語の命令型動詞という形で、制定されております。ヘブライ語には命令型動詞があり、また宣言型動詞というのもあるんですけども、この宣言型動詞、光をあれって言えばもう光がその通りできた、もう宣言したらその通りになった、これはもう自然界はその神様が宣言されたその通りに動くしかないんですね。それと同じようにこの宣言された通りに行われる、これが宣言型ですけど、でも命令型、これは自然界に対してなく人間皆さん一人一人に対してなされたことです。これが命令型同士です。
わかります？主がね、何々あれって言ったらね、その中にその何々とね、宣言されたものはどうしなければならない、こうしなさいこうしなさいこうしなさいこうしなさい、これ全部入ってるんですよ。それに対して月もはい、太陽もはい、星もはい、草花もはいっていうことなんですね。なのにこの全てのものが主に対してアーメンしてるのに、人間だけはねアーメンしないんですよ。だから宣言型投資だね、言うこと聞かないのが人間なんですね。だから命令型投資が人間にだけ適用されてるんですよ。すごいでしょ、ね、どれだけのものなの。あの草は これが言うこと聞くんだよ。なのに私言うこと聞かないね。あらゆるものが言うこと聞いてるんですよ。なのに私言うこと聞かない人なんですよ。宣言型投資じゃどうにもならない存在、それが誰、言った方がいいよ。せーの、私ですよ、ね、宣言型の投資、主のその仰せられた御言葉にはねびくともしない、ね、それが天と地においてたった一人の存在、誰、せーの、私、そうなんですよ、私なんですよ。でも私たちは以前のものは過ぎ去り、見よ、新しくなった。新しくなったのは誰？せーの、私。アーメン。新しくなったのも私なんですよ。よかった、新しくなって。ね。覚えてください。ここにある、ね。今日あって明日、ね。しおれる花々でさえも、主の言うことを聞く。ね。宣言がだ、動詞。ね。それで光あれ何々あれって言った時に、全て命令までもね、この中に入って、それでそれを聞くようになっているんだけど、たった一人人間だけがね、主のあれって言った言葉の中が、その秩序の中でおびただしくそれを守り行うもの、そこから除外されているね、除外されているから、私たちは奴隷じゃない、除外されていないから、いなかったら奴隷なんですよ、定められた。除外されているということは、またもう一つすごくいい意味があるのは、奴隷じゃない。自ら意思を持って主を信じることもできる、信じないこともできるということなんです。
そしてこの命令型動詞には、これ人間に当てられた言葉ですから、これは従順が要求されるんですね。命令型動詞、それは、この御言葉のその命令にもし、不従順するなら、じゃあどうなるのか、父母を病いなさいって言われたのに、それを不従順する。どうするか。その人の人生に何も起きないでは済まされないんですね。呪いがひたひたと、忍び寄ってくるんです。命令型同士に不従順するならば、必ず死が、呪いが、良くないことがひたひたとその人をついていくんです。機会を捉えて、ね、その、あ、こいつは呪われるにふさわしい人間になって、呪いが嗅ぎつけて、ね、あ、神の御言葉に不従順した、ね、聞いて、ね、はい、しますって言ってしない、よし、 機会を得たぞ、そうやってひたひたついていってしまう。でその人の人生に、ね、早かれ遅らかれ良くないことが起きてしまう。
警察官は誰に対してチャンスを得るんですか。罪人に対してでしょ。罪人に対して捕らえに行くぞってチャンスを得てるでしょ。それと全くね似てることで、私たちがこの命令型同士これに従順しないとどうなるかって言ったらね、私たちを責めるものにチャンスを与える。どんなもの。呪いにチャンスを与える、ね、つまずきにチャンスを与える、くじくことにチャンスを与える、ね、そして貧乏にチャンスを与える、あらゆる良くないものにチャンスを与えてしまうということなんですよ。守る人は主の囲いの中にいる人、守らない人は囲いから離れた人なんですよ。囲いから囲いから離れたら必ず必ずそれをね食い物にするものは必ず来ます。
そして逆に主の御言葉、主の命令に従順するならば、これですね、命を得るんです。また奇跡が起こるんです。主の御言葉に従順する人、恵みと慈しみとが私の人生の中で追いかけてくれでしょう。詩編23編の最後にあるんですけども、それどういう人が、どういう人を恵みと誠がその人を追っていくのか。主を羊飼いとしている人ですね。自分で自分の人生を俺が主人だってそういうふうに言ってる人に対しては恵みと慈しみを追いかけてこない、ね、かえって神様の御言葉を捨てる者は呪いが追いかけてくるんです。皆さん、人は本当に呪いから逃げよう逃げようしていろいろなものを積み立てたり力つけたりするんですけども、でも結局神様の御言葉に不従順するなら呪いしか、ね、追い迫ってこないんです。本当に日本は神様の言葉を知りません。そして神様に呪われるそのことをたくさんしている。だから本当に呪いのことが起きてしまって本当に心が苦しいものです。皆さん伝えるべきです。日本人に、ね、この福音を、聖書を伝えるべきです。クリスチャンはしっかりこれを把握しておかなくてはなりません。神様の御言葉を知ったならば、命令を、ね、それを受けたのであるならば責任が発生するんです。もしそれに聞き従わないなら呪いに追いかけまされる。それを知って守り行うなら祝福が、ね、追い迫ってくる。本当にイスラエル民族を、ね、歴史的に見るに、このイスラエル民族一体神様から祝福された民族なのか、それと呪われた民族なのかわからない、ね、そう思うかもしれません。何しろもうある時は栄え、ね、ダビデの時代、ソロモンの時代はもう本当に栄えたけれども、バビロン捕囚の時にはもう、チリチリバラバラにされて2500年もの間ずっと、ね、国というものを持たない、ね、皆さん、なんとか民族、ね、それがチリチリバラバラにされて、ね、もうある戦いで決定的に負けて人数少なくされて世界中に散らされた。普通そうしたらもう10年100年でその民族は、ね、歴史の闇に葬りされて、ね、昔何々民族がいた、ね、そういうふうに語り継ぎられるんですけど、イスラエル民族2500年もずっと国持たないで世界中さまよっていても、それとも2500年後には戻ってきてまたあの2500年前のイスラエルというその地に土地を得てイスラエル国家が今できている。これ奇跡です。奇跡中の奇跡です。神様の宣言型同士、私はイスラエルを顧みて再び世界中から戻す、その御言葉、ね、その御言葉が宣言されたら、ね、1000年経っても2000年経っても主のことは生きているんです。そしてそれが実行に移されて、そして今イスラエル民族があるわけですね。
アブラハムに主は父と蜂蜜が流れる地を約束してくださいました。そしてその土地というものは代々、ね、誰かが受け継がなければならないんですね。アブラハムのどころからその土地がその子孫に、ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、こうどんどんどんどん受け継がれていくんだけど、あるところに来てプズーズ、この神のこの枠、この保護の枠の中で生きてた人たちが神様の仰せられるその御言葉をことごとくそれを逆らったことによって、この守りのこの柵の中からどんどんどんどん離れるようになったんですけど、その離れたことによって彼らは恵みの地から追い出されたんですね。恵みの地から追い出されて、 吐き出されたんです。私たちが美味しくないものをね、嫌なものを口に入れると何ですか？うえってやるでしょ？神様に隠れた食物として私たちの悔い改めた言葉がある。ね、主を主とする賛美がある。良い行いがある。それが神様の隠れた食物としてね、いつも主にかぐわしい香りとして揚げられていた。それなのに、そういったことをね、霊と魔法を持ってしないで、口先だけで、主よ、ごめんなさい、許してください。口先だけで、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。いいえ、主がね、それを口に入れた瞬間、ウェッ！吐き出されたんですよ。吐き出されて、それで、バビロンに行って、吐き出されて、世界のあの国、この国にね、散らばったんですよ。イスラエルの人たちが吐き出されて、あの国、この国に散らばった時に、まだもう一つのすごいことがあるんですよ。イスラエルの人、優秀。そして、塊が多ければ、そのね、来てしまった国、民において脅威になってしまうからって、たくさん来たら追い出したんです。ね、厳しいところでは一つの町に、ね、100人以上のユダヤ人は住んではいけないということを言ったまで、それだけ厳しくされて、世界のあの国この国に約100の国に散らばったんです。で、100の国に散らばった彼らが、ね、世界最優秀民族としてまだ頭角を表したんですよ。なぜかわかりますか？散らされた時の前っていうのは、御言葉をことごとく軽んじた。散らされてからは、自分たちが受けたその呪いというものがあまりにもこっぴどくて、私たちがね、神の御言葉を離れてしまった。そのゆえに今、この様なんだということをわかったから。彼らはその散らされた地において、彼ら自身は何を元に生きてたかって言ったら、御言葉を中心に生きてたんですね。だから、散らされる前のユダヤ人は、御言葉に熱心ではありませんでした。私の民は聞くは聞くが、ね、行いがないということで、主が嘆いたことなんですね。散らされてからは、ね、ユダヤ人の街道が、至るところに立ち、テピリン、ね、テピリン、これを昼も夜も口ずさむようになり、そして散らされた先々において彼らは栄えていたんですね。どういうこと？私たちも霊的イスラエルですよ。イエス様信じていると言いつつも、皆さんと私がね、その御言葉を守るべき御言葉を守らないで、ね、行うべきことを行わないとどうなる？散らされる、ね、散らされた先においてこっぴどい思いをして苦労して、ああやらなかったから私がこんな目にあった、これからは守り行おうということで自分の体制を立て直すということで、2500年もの間、ね、イスラエルの人たちがあの国この国でずっと守り行ってきたのが、テピリン、御言葉を暗唱することなんですよ。水野さんやってますよね。うちの教会はほとんどの人が御言葉を暗唱しています。御言葉を暗唱するということはどういうことかって言ったら、文子さん、サザンがほら居眠りしても言うじゃんね。居眠りしてもサザンが今日しっかりと覚えていけば、居眠りの真っ只中でも何でもサザンがって言ったら今日って言うね。どういうことか、どんなに疲れても、どんなにこっぴどい思いをしても、どんなになんだかんだ、なんだかんだ言っても、御言葉によって入れ込んであった、その御言葉が自分の中にしっかりとあれば、絶対人は御言葉から離れたことはできない。だから御言葉は必要なんですよ。イスラエルの民は御言葉を離れて生きてたんですよ。散らされてディアスポラになって、そして彼らが回復したのは何？せーの、御言葉なんですよ。散らされて、回復したのが何？せーの、御言葉。そうなんです。散らされたくなかったら、 御言葉をしっかりと加える。ね。どんな時でも、どんな時でも、この御言葉が、ね、バッと古代として出てくることができるように。
御言葉は神様ご自身です。そしてこの聖書の中において、ね、先ほど契約というふうに言いました。ある人は聖書をラブレターと言うかもしれません。ある人は、人生を導く地図だ、マップだ、そういうふうに思う人もいるでしょう。でも今日それらも正しいんですけど、今日特に見ていきたいのはこれ約束の言葉、契約の言葉であるというところです。で皆さん契約書を交わすとき、一人暮らしをしたり、あるいは、どっか住むことになって不動産契約書を交わした人、結構いっぱいいると思うんですけども、契約を交わすとき必ず何か双方の名前があるはずです。それぞれのところに、こう誰誰、おつ誰誰、この双方は、いくらいくらで、月々いくらで、で、そして、ね、それを支払えば、何々をすると、権利が与えられる。ね、大体そういう、感じですね。そして、双方の名前、住所とかを書いて、で、印鑑を、あるいは、ね、外交ではサインをする。それをすれば、ね、確かにこの契約の通りです。私は同意しました。この通り実行していきます。そして、ハンコが押された、その時、契約が成立しますね。聖書というこの契約書はどのようにして、ね、神様がサインをされるのか、これイスラエル民族がですね、神様ご自身が自ら署名をしてくださった、サインをしてくださった、ね、その最初に出てくる箇所が出エジプト記の方なんですけども、出エジプト記の6章です。ここにおいてはイスラエルの人々が、ね、エジプトという国で増えて、けれどもエジプトの人たちに虐げられて、でもう最後にはもう奴隷としてこき使われた挙句、ね、もし子供が生まれたら、男子が生まれたら、ね、それが男であった場合はナイル川に投げなければならない、そこまで虐げられて、ね、神の民が舐められた、ね、そういう苦難の中においてモーセが神様から預かった言葉なんですね。出エジプト記の6章6節から8節のところです。ここにですね、3回同じ重要な言葉が出てきます。それは私は主であるという言葉です。ヘブライ語ではアニヤウェという言葉です。アニヤウェ、出エジプト記の6章6節から、それゆえイスラエル人に言え、私は主である。
ここはアニヤウェです。
そうです、アニヤウェです。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、労役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、ね、ここでも私があなた方の神主であり、ここもアニヤフェになっております。あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。
アメン。
ね、ここの最後にもアニヤウェが出てきます。私は主である。で、このアニヤウェ、この 3節に合計3箇所出てくるんですけども、最初はアニヤウェで始まり、最後はアニヤウェで終わっております。そしてその真ん中にサンドイッチされた形で、ね、主ご自身の4つの約束の宣言あります。ね、あなた方をあがなうという宣言、それからあなた方を神の民とするという宣言、そしてあなた方は神を知るようになるという宣言、そして、ね、素晴らしい良い土地をあなた方は所有するようになる、ね、この4点をアニヤウェの名のもとに宣言して、そして最後にアニヤウェで、ね、言ってみれば反抗をされたんです。でユダヤ人たちはですね、このアニヤウェを、神ご自身の自己署名である、ね、署名サインであり印鑑ですね、神様ご自身が署名してくださったサインである、そのように ユダヤ人たちは考えているということです。ですから、このアニヤウェ、私は主であるという言葉、これ旧約聖書で結構いろんな箇所に出てくるんですけども、で、この、ですから、聖書の中にアニヤウェ、私が主であるという言葉が出てきたとき、そこはですね、重要な、そして確かな内容ですよということを神様がことさら宣言しておられる場面なんです。このアニヤウェ、私は主であると、ね、書かれてあるところは、とても重要な内容です。これ、ね、主の側が、ですから、ね、契約書を交わそうじゃないか、ね、そういうふうに言っておられるような、ね、それほどとても大事なところなんですね。聖書の中にいくつかあるんです。ね、さあ、あなたと私はこの場所の御言葉を持って契約を結ぼう。ね、もうすでに私の側は、アニヤウェによって、自分はサインをした。もう、だからあなたは空欄残しておいたから、そこに、ね、あなたの名前で書いてサインしなさい。信仰を持ってこのアーメンという捺印を押しなさい。そうすればこの御言葉に書いてあることがたちまちあなたの人生の中で成就する、祝福を受ける。もうただ名前を書くだけだ、ね、ありますね。契約を、ね、迫る人、本当にいい契約だよ、ね、まあ、その中には嘘をついて、悪い契約をいい契約だ、ね、世の中に言ってる人がいて、さああとはもうこのね、カラーペンで記したところ、ここにあなたの名前を書いてハンコを押すだけですよ。そうしたら素晴らしい恵みと祝福があなたの人生にありますよって、世の中でそういうのを聞いたときはちょっと注意した方がいいんですけども、神様はですね、もう皆さんを救いたくて仕方ないんです。呪われた人生から、もう本当に心配心配心配で満ち溢れたところからね、もう恐れるな、主は皆さんをそこから救い出して、本当にこのアニヤウェの名の印鑑のもとに皆さんを祝福へと、救いへと引っ張り込みたくてしょうがない。だから神様はですね、このアニヤウェのでもって署名された箇所が聖書の中にいくつかあります。で、今日先ほどお読みしましたこのイザヤ書41章、ここもですね、アニヤウェがこの41章で4回も出てくるんですね。重要な章です。このアニヤウェが出てくる、41章の、13節に出てきますね。4節にも、私主こそ初めであり、ここがアニヤウェが使われております。で、このイザヤ書41章、ね、もう読んだ方もたくさんいると思います。きっとね、有名な箇所ですから、皆さんの聖書に印がついているかもしれないですね。ここはですね、確かに慰めの言葉になるんですけども、でも根拠があるんです。アニヤウェという4回も、ね、私が主である、ね、あなたはこのようになるよ、これは確かなことですよ、それでアニヤウェが4回もあるんですね。契約書の中で、ね、何回も、ね、こことこことここにサインしてください、ね、そういう契約書あるんですけど、本当は、ね、一つで済む ところのはずが、人があまりにも心配だと、あまりにも信用できないと、ね、もう一冊一冊に自分のサインをしなきゃいけないような、そういう契約もありますが、ここにおいて神様は本当に恐れる人間に対して、私が主だ、安心しなさい、恐れるな、私が主だ、もう何度も何度もここで呼びかけているんです。この、8節のところ、誰に対してこの言葉が言われているか、この8節読みますと、しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、いろんな呼びかけがありますね。まあ、言ってみればヤコブに対して、あるいはアブラハムの子孫に対する呼びかけです。さあ皆さん、先ほどガラテヤ書を見ましたね。ガラテヤ書に何て書いてあったか、イエス・キリストにある人こそがアブラハムの子孫であると書いてありましたね。
アメン。
ということは、イエス・キリストを信じる皆さんがこの呼びかけられている中に含まれているということです。
アメン。
ですから、この箇所は私たちがアニヤウェのその宣言のもとに、これ私たちが、ね、自分の名前を記しなさいという箇所なんですね。9節、 私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していた。あなたは私のしもべ。私はあなたを選んで捨てなかった。
アーメン。
恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。
アーメン。
私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。
アーメン。
アーメン。この、ね、あなたというところに、ね、皆さん名前を入れてください。ここは皆さんに言われている箇所です。アニヤウェが4回も出てきます。であるからには、ここは確かにこの祝福を、ね、あなたに与えますよ。神様が言っておられるところです。
アーメン。
この、ね、10節のところ、講演でですね、ある先生に、このあなたのところを、ね、そこを、ね、キム・ヨンサム先生って言うんですけども、その名前を、ね、代入して宣言しなさい。で、それでその先生が立って、ね、みんなが講義受けてる前で宣言し始めたんですね。私、恐れな。私は、ね、キム・ヨンさんと共にいる。で、だんだん言葉が小さくゆっくりになっていくんですね。あれ、なんで先続けないの、講義今始まってるよ、なんで早くしないのと思ってたらですね、もう本当に感動で胸がいっぱいになって声が詰まって、それ以上大きな声で続けることができなくなっていたんです。
じゃあ私たちもやってみましょうか。じゃあよしこやってください。そこ自分の名前を入れて、うん、じゃあ大きい声で立って自分の名前入れてください。私の。
アメン。
そう、アメン。ほら、一回に書いてあるこの言葉であっても、自分を代入してこれを宣言していくということはすごい難しいでしょ。ね、今の中のところ、王さんに教えて、宣言するように。自分の名前を入れて、王って、王、王って。王、王。どうぞ。ワン、ワン、はいはいはいはいはいはいはい、エホバ、ワンズ、エホバ、ワンズって。そうなんですよ。これを私たちがね、アクションを持って自分に当てはめるとすごくいいんですよね。ね。エホバっていうところに、水の、エホバ、水の、エホバ、水の、つって反抗する。ね。 それでこの契約が成立していくんですよ。いいですか。そうそうそう、アーメン。もう三カ国語が今飛び方よね。韓国語まで入れると4カ国語になっちゃうね。インターナショナル。
でですね、
感謝します。
ここはある人が宣言するともう本当に心がキュッてしまって涙が出てきて、ああ今万軍の主、天と地を作られた神様が今私に個人的に恐れるなと語っておられるんだということをもう実感してじわって涙が出てくるって、この間の先生はそうだったんですけれども、別の人はですね、ここを読んでも何とも感じなかったり、ね、信仰がない人がここを読んでも何ともないんですね。御言葉はですから本当に信仰を混ぜ込んで宣言するところに力があるんです。ですからね、無神論者の人がここに恐れるな、私はあなたと共にいるたじろぐな、私があなたの神だから、こんな言葉には全然何にもないんです。恐れるな、私があなたと共にいる、
アーメン、
アーメン、たじろぐな、私があなたの神だから、
アーメン。
自分の信仰を混ぜ込んで、そして本当に主ご自身が私に語っておられるのだというその実感を込めて読み宣言するとき、御言葉が私たちのうちに実体化されて、その人の中で、ね、何かが起こるんです。御言葉は、ね、命令型同士にはそれに従順したときには奇跡が起こると言いました。その人を、ね、揺り動かすんです。人生を作り変えるんです。そのことが、ね、ここに置いて行われていくんです。
アレルヤ。
ですから信仰、これが必要です、ね、不動産契約において、ね、月この部屋借りるには月5万円、ね、25日までにどこどこに口座に振り込んでとかね、そういう、契約がありますね。神様との契約においてもそれも必要です、ね、契約、それは、ね、サインして本校せばそれは成立するんですけども、でも成立したからには責任もまた伴うんですね。もしそれで、ね、25日過ぎても、ね、1ヶ月経っても 2ヶ月経っても銀行に振り込まない、あるならば、ね、もう家賃滞納でその部屋追い出されてしまいますね。契約したからには皆さん責任が伴います。もしその言葉に、ね、これしなさい言われたことをしない、これをするなと言われていることをするするならば、どんどんどんどんその家賃滞納が溜まっていくように罪が、その人を追いかける呪いがどんどん滞納されていくほどに溜まっていってしまうんです。気をつけるべきです。でけれども、信仰を持って払い続けていくならば祝福が起こるんです。奇跡が起こるんです。あのヨシア、もう本当に祈ればもう月も太陽も止められると信仰を持って祈れば実際止まりましたね。起こるんです、奇跡が。御言葉をそのまま信じてその通り実行するところにはその力が起こるんですけれども、ね、その御言葉を信じもしない、ただ口で、ね、ベラッと言うだけ、ね、なんか最近パソコンで、ね、文字を入力してそれをピッてやればなんか女の子の声とか、ね、おじさんの声とかでいろんな声でその文字を読み上げるそういう機能があるんですけども、魂が込められてない御言葉の読み上げ、それには力がないんです。皆さんがね、皆さんのうちには霊があります。神様にあって神の似姿として作られた創造体であるのが皆さんです。その皆さんがこの聖書の言葉、神の言葉を信仰混ぜて宣言するなら力があるんです。光をあれと神様は言葉で、ね、光を作られましたね。それと同じことが皆さんの人生に起こるんです。皆さんの人生闇ってるところ、ね、光をあれと、ね、光なる神様に従って歩んで御言葉にあって歩むなら闇から光へと作り変えられる。また混沌とした暗闇、はい、秩序なき闇のところが、ね、どんどん、ね、光と闇が切り分けられ、そして生き物が、ね、増えるようになり、産んで増えて地に満ちていくようになる。それが皆さんのこの信じる神様の言葉の力です。
アーメン。
言葉は信じてこそ力を帯びます。
アーメン。
そして、ね、 この御言葉の信仰生活というものは払い続けていかなくてはならないのです、ね、家賃は払い続けていかなくてはならないですね、うん、それと同じように、ね、今日私立この教会に来た、じゃあもうこれから、ね、1年2年教会に来なくていいんだ、ね、御言葉聞かなくていいんだ、そういうことじゃないんです。日ごと御言葉を食べて生きていくべきものです。皆さんが御言葉を宣言するとき清められます。聖なる趣は皆さんのうちに、ね、パッと灯るんですけども、御言葉が離れて1秒2秒、ね、1分1日経っていけば経っていくほどその清めが薄れていってしまいます、ね、食べなければお腹空いていきますね。1日食べなければお腹空く、それと同じように御言葉も食べなければどんどん霊的に空腹を覚えていくものです。だから昼も夜も御言葉をあなたの口から離さず、その書いてある通り守り行う、これが必要なんです。
今ね、この礼拝の中において何が今起きてるか分かりますか皆さん。ね、今日礼拝の前に水野さんに私が今日礼拝に来ている人たちが居眠りしないように祈ってくださいって言ったんですね。そしたら水野さんが、僕自身のためには祈りましたけど皆さんのために祈るんですかって言ったから、そうですよって言ったんですね。そしたらね、これ自分が人のためにお祈りするようになったらどうなった、やっほーほほほほほほほ戻ってくるよね。水野さんが居眠りしないようにって祈ったんだけど、それを受けるべき人が受けなかったら、やっほーっつった時にほっほっほっほっほっほっつって言った水野さんに返ってくるんですよ。少なくても人のために祈った時に、他の人がね、もし居眠りをするとしても居眠りしないようにって祈ったその祝福が水野さんに全部返っちゃうね。だからどうなってるかって言ったら、水野さんが今日一切居眠りしてませんこの何十年ぶりのそれができなくなっちゃったんですよ、ね、それがね、まだ他の人にも及んでいるの、見てるとかろうじてね、居眠りに陥るかなと思ったら起きちゃうというその働きがあるんです。これがお祈りの力なんですね。でお祈りの力なんだけど、ここでまだお祈りの力発揮してみようかな。天地くん、電気消してください。消して、はいはい、消してください。パチンと、電気消してください。はい、ほら電気消してください。今中国から来て間もないんで、ほらほら今電気消しちゃったらどうなったね。彼が例えばの話ね、今言うごとこの電気を消してくださいって消すというこの法則、これに逆らって電気を消えなさい、電気を消えなさい、電気を消えなさい、スイッチ押せばいいの。スイッチ押せばいいことが、これもうすごいメッセージになっちゃったね。スイッチを押せば簡単に消えたんですよ。神の命令に従ったら、ね、指一本でここを暗くしたんですよ。神の命令に従ったら、指一本でここを暗くもでき、ね、明るくもできるんですね。電池もう一度つけてください。どうぞ。はい、お願いします。ほら、一番小さい子が、ね、命令を守って今またつけに行きましたね。バチバチバチバチって、ほーらほーらほらね。電池が今この電気をつけるのに頭でうんうんうんってつけたかなね。体全体でうんうんってつけたかな。電池何でつけた？これ？これ？これでやった？指でやったの？これ？あ、はい、来て、来て、はい、来て来て、はい、来て。 天地は今あの天気を消す時にってやった違う指こうやってこれでってやった天地
違う違いますか
何でやったはい教えておおたったこれでやったんですよね指一本で指一本でこの部屋全体を暗くすることができたなんで私が言ったでしょ天地天気消して命令だよねこの命令型投資に天地がはーいっつっていたんですよそれでこの指一本でねはーいっつって押したらここが暗くなったんですよそれでまだ天地行ってつけてって言ったのねつける時も天地が使ったのは頭も使ってませんいい天地はこの電気をつけるのにもねまだ消すのにも頭使ってないんですよね指使ったんですよ指皆さんが主の御言葉を守るというのは頭使っちゃいけない天地みたいに電気だったら指だけ使えばいいのいくらっつったらね行かない足を使って行かないねやるなっつったらやらない手を使ってやらないしなさいっつったらこの手を使ってやればいいんです素直じゃないから私たちは呪いをどんどんどんどん自分に招いてしまういい？いい？今言ったよね天地がこの部屋を明るくするに必要な力として使ったのはこの指一本この指先だけをこれこれこれこれこれだけこれパッチンそれで暗くするのも明るくするのもこれだけ私たちがあまりにも複雑にこの今御言葉を考えている天地は命令を聞いたね言った押した暗くなったね言って天地つけなさい聞いた言った押した明るくなったこれだけなんですよ神の法則は自分の考え方を入れてはいけません天地が頭使ってね指じゃなくて足の指足で足でやろうと思ったらそれはなかなかできなかったと思うよお尻ね尻もちついちゃってね素直に法則に従ってやること。それが私たちが主の契約に基づいてやらなければならないことなんですね。そして祝福に預かるその秘訣でもあります。子供のように素直にならなかったら、御国を受け継ぐことはできないって言った主は。子供のように素直にならなかったら、御国を受け継ぐことはできないって言いました。ね。天国はこのような子供たちが受け継ぐ。今、実践できたでしょ。天国はこのような子供たちが受け継ぐ。このような子供たちみたいに、ね、簡単に命令型投資に、ね、私たちは従順すればいいの。従順すると、暗くすることも、明るくすることもできました。エリアが従順して3年半もの間雨を止めることも従順して雨を降らすこともできました。これ全部従順型投資に従順型投資に従順した時起きた技です。じゃあこれから神様の命令に対して皆さんチャレンジしなければならない。主がするなって言ったらどうするの？はい、しません。はい、行くなっつったらどうするの？アーメン。やるなっつったらどうするの？うん、そうなんですよ、ね、しなさいっつったらします。そうね、しなさいっつった時しませんって言ったらもうそれはそれはそれはもう、ね、しなさい、 します。はい。しなさい。アーメン。しなさい。ふみこさん。本当だね。言葉には責任を伴うものなんですよ。じゃあ、うちの働き人にちょっとお聞きします。主のために、しなさいという命令が下ったときに、アーメン。ソフィアはね、いろいろと祈りによって奇跡が起きることをすごく願っているらしい。奇跡は起きますよ。その代わり、ね、奇跡を起こすために、ね、しなさいをやめて、しなさいをすること。この二つを守れば奇跡が起きるんですよ。ね。ね。そう。するなを、するなって。するなって言ったら、はい、やめます。しなさいって言ったら、はい、します。これが私たちがしなければならないことですね。うん。翼がね、これから多分、すごい訓練を受けて、いい働き人になると思います。ただ、つだいをね、でっかくしたんじゃありません。主がね、大きな、ね、働き人になりなさいって言って、ね、つだいをでっかくしてるのね。15歳でも1メートル80センチにもなっちゃって、ね。それで、モーセのようにその働きをしなければならない。今、ちょうど荒野に、ね、追いやられる前の場面にいます。荒野に追いやれる前のエジプトの王子。ね。王子として今彼がいるわけ。でも、必ず荒野に追いやられて、そして羊を面倒見るものになって、そしてエジプトにまた戻るものになる。それをね、夢見て、ね。翼のママもパパも、いつも、しようしようって言って。感謝です。天地がもっともっと従順型のね、そういう働き人となって、この今パッチンつって明るくしたり、ね、暗くしたりできた。ね、それによって本当に良き働き人となられますように、イエス様の皆によって天地を祝福します。アーメン。アーメン。はい、どうぞ行ってください。こういう子供をね、この子供が本当に与えられて、それで主に栄光を捧げていることを感謝いたします。ハレルヤ、どうぞ。
結局、カイさんの言葉は、従うところに本当にすごい祝福がある。けれども、言葉が与えられて、ね、従わないと、もう恐ろしい呪いがある。イスラエル民族を見ていると本当にそう思います。なんでか、これ、特別だからです。カイさんの言葉を聞いた。信じた。これ特別な人間になるんです。You are special.、ね、映画でよく聞きますね。なんか、スパイダーマンとかね。あなたは選ばれたものだ。スペシャルなんだ。皆さんがスペシャルなんですよ。ね、イエス様を信じたらスペシャルになる。スペシャルになったからには、信じた言葉を従順すれば、もう、向かうところ敵なしです。ね、もう、神様の栄光が表されていくんです。けれども、それ不従順するならば、スペシャルな呪い。もう、人々が見たら、なんでこんなにひどいありさまなってるの？いや、書いてありますよ。イスラエルのためがこんなにひどいありさまになってるのは、それは神である主を捨てたからだ。そう呼び交わされて、ね、エリミナーション書いてありますね。スペシャルな、であるからには、従順すればスペシャル祝福。不従順すればスペシャル呪い。もう恐ろしいことですね。皆さんはどうか、この御言葉、聞いた言葉に従順して、そしてスペシャルな、ね、栄光、栄え、富、健やかさ、健康、美しさ、若々しさ、それが保たれて、それがどんどん増えて、命が増えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。アメン。ではこれから皆さんの言葉で祈りましょう。神様との直接の交わりが必要です。それぞれがこの神様の言葉に従順して、服従して、そして祝福を勝ち取っていけるように、そして呪いの性質をどんどん取り除いていく、その決心と、また 告白の祈りを今する時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あのような子供のように素直にさせてください。この考え方が素直になりますように、この心の持ち方が素直になりますように、この手足が主よイエスキリストの皆の栄光のために素直になりますように、行けって言ったら行く、止まれって言ったら止まる、やるなって言ったらやめる、そしてしなさいって言ったらする、素直な私たちでありますように。この素直さを失って本当に苦労に苦労を重ねてきました。主よ、私たちにこの御言葉に対して従順する素直さを与えてください。素直のこの本当に従順な素直のその対面してあられるイエスキリストを私たちの王とし主とし、そして神と人の前でこの御言葉に対して素直に素直に素直についていく私たちでありますように祝福してください。私たちがどんなに祈っても叫んでも、主よ、行いが伴わないその信仰によっては主よ、この世を私たちは本当に何もできません。先ほど天使が本当に行いを伴ったその指一本で主よ、この部屋を全部真っ暗にすることができました。そして指一本でこの部屋を明るくもすることができました。私たちがするべきことはそれです。本当に私たちがするべきことはそれです。この指一本の従順を持ってここを明るくすることも暗くすることもできます。指一本の従順によって人を主よ本当に助けることも自分が助かることもできます。主よ、あなたが私たちを祝福してください。この素直に指一本のこの従順によってあなたの御心にかなったものとなり、そして主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが祝福してください。イエス様、祝福してください。
アメン。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。
アレン。
主よ、私たちはあなたにあって誇ります。あなたに従順することによってこの幸い、この祝福を得ます。主よ、私たちは弱いものですけれども、あなたの御言葉に歩むこと、これは可能です。どうかいつでもあなたの御言葉を宣言し、また御言葉になって歩み、そしてこの祝福、この勝利の人生、幸いに満ちた、健やかさに満ちた、喜びあふれるこの人生を歩んでいく我ら一同でありますように、どうか一人一人にそのたしなみを豊かにさせてください。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。それでは皆さんご起立ください。主の祈り557番を持って主の祈りをお捧げいたします。
Thank you.
ことをいたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。
礼拝をそこまでいたします。引き続き主の御前で祈りましょう。